これはあれですね、イースター礼拝になります。ですから今週は受難週ということになるんですね。でそういった、時になっています。またイエス様の十字架ということを覚えつつですね、今週まで1週間特に福音書とかを読んだりですね、御言葉を読むときをまた持っていただければというふうに思います。またですね、今週は、ミッションから、海外選挙チームが使わされます。チェコ・フランスチームですね、使わされますので、ぜひお読みください。またパルボフ氏のですね、課題を読みします。今回はウクライナ情勢の悪化の中、目視録に出てくるロシアの動き、また EU の動きの微妙な中で行く派遣であり、週末の飯が開かれていく派遣の一つです。特に終わりの時の示しに関して、今回のチームの示しに関してお祈りください。チェコの他教会での奉仕、フランスでの最初の集会のためにお祈りください。フランスではインターネットのアクセス数が多く、その方々が集会に集うことができますように。チェコでは予言の本の出版の話も出ていますので、その事柄がさらに進んでいくことができるようにお祈りくださいというですね。明日14日から土曜日19日まで使わされていきます。現地のサリさん、マリクさんや、それからフランスの長谷川さんも含めて全部で10名ということですね。チームが行きますので、ぜひポイントにしていただきたいというふうに思います。はい、一言ですね、中ではお祈りしたいと思います。ご一緒にお祈りください。愛する天のお父様、感謝します。このチェコフランスチームをありがとうございます。神様、特別な心を持ってこの4月このチームを使わせていかれることをありがとうございます。いよいよこう、週末の舞台であるヨーロッパの働きが開かれてくることをありがとうございます。どうぞこのチームを守ってくださり、地方での御心、またフランスでの御心を全うしてくることができるようにどうぞ導いてください。週末の示しや、この終わりの時に関する示し、正しく受け、また聖書から受けていくことができるようにどうぞ導いてください。また予言の本の出版のことや、またフランスでのこう、オンライン礼拝がしている方々のとの関わりや、その一つ一つ この働きがさらに開かれていきますようにどうぞ導いてください。ロシア情勢、またこう EU との関係とか非常にこう、厳しい状況になってきていますけれども、この中で神様の御心がヨーロッパになされ、宣教がなされていきますようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。立てられているパルボフ氏は強め豊かに用いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。続いてですね、意義を祈りください。それとですね、御声新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。感謝のサミットリバイバルキャンプですね。先ほどマイリーさんの映像を見ましたけど、感謝のサミットリバイバルキャンプ、3月の終わりから使わされたですね、このチームの証が載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それから、論説は以前私はですね、女性の信仰ということで、今回パルボ秋元牧師が出された本のことについてですね、書かれています。で、また後でも触れたいと思いますけども、特にこの立法と信仰の関係ということが分かって、聖書の読み方っていうことに関してですね、とこう例の目が開かれるような、事柄があるので、ぜひ読んでくださいということですね。小冊子ですぐ読めますので、何度も何度も繰り返して読んでくださいということが書かれていますけれども、ぜひ皆さんもですね、買って読んでいっていただきたいというふうに思います。それから私のですね、証なんですけど、九州 の思わず笑顔になる話にですね、インターネットラジオがあるんですけど、そこに投稿っていうか出したんですけど、それをなんか御声新聞の方が聞いてですね、なんか原稿に残したいということで書いてくださいました。いじめに関してですね、用いられたことなんですけど、本当に神様の祈りに応えてくださったということと、教会にキリストが満ちているので、教会にいるだけでですね、本当にいろんな力が与えられて、いじめを止めるなんていうことは私の人生にはなかったことなんですけども、そういう恵みに預かってですね、また神様が働いてくださったという証なんですけど、またいろんな方に用いていただければというふうに思います。 高校の時の写真は小さく載せてくださいとお願いしたんですけど、小さく載っててよかったなと思って、もともとちょっとボケた学生証の写真なんですけど感謝します。ですね、はい、あと漫画が、ですね、海を越えてというのを勝海舟家とホイットニー家の人々という漫画が連載がなされていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それからですね、私が癒されたの本はですね、ぜひ今税金が上がりましたので108円になりますけど、ぜひ、買って用いていただきたいと思います。で、生ける神様の証が載っていますので、これ読むだけでですね、救われる方とか、神様に触れる方が起こされてきますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、私たちもさっきの話のこの地に導かれる女性たちを牧師伝道者宣教師として立てという本もありますけど、いろんなこう月刊誌とか本を読むときに私たちの信仰が強められていくわけですね。で、やはりいろんな困難や問題でこう私がヘナヘナとなってしまうというのはこう霊的な力がないということなんですが、それはその、私たちが弱いというよりもみんな誰でも弱いんですが、ご飯を食べてないということなんですね。ですから信仰を聞くことからとかありますので、聖書を読み、そしてこの証をですね、私たちが読んでいく中で私たちの信仰というのはこう何もしなくても強められていくんですね。ですので、ぜひ御言葉を読んだり、月刊誌を読んだり、この私が癒されたり読んだり、主に導かれる女性たちを読んだり、いろんな本を読んだりしてですね、ぜひご自分の信仰という面で、ですね、強めていっていただきたいと思います。なんか困難してもバーンと跳ね返すですね、感謝と賛美と聞きしてあげる跳ね返す力を神様与えていかれますので、困難に立ち向かうですね、問題に立ち向かっていく信仰というのを与えてくださいますので、そして神様の栄光を見ることができるので、ぜひですね、誰でも弱いんですけど、ただ私たちもご飯食べてないとお腹空いてこう力が出ないように、こう霊的な食物を食べるっていうことですね、単に食べてないってことがあるので、食べれば誰でも力が出るのでですね、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。聖書を読み、そしてまた信仰書をですね、読む、証を読むっていうことを皆さんにいただきたいと思います。また周りの方々にもですね、そのように進めていっていただきたいと思います。あと、進学校がですね、新学期が始まりましたけども、履修予備校が出てますので、ぜひですね、興味のある方見ていただいて、ちょっと、通信してまいりますので、学んでみたいということですね、ぜひ学んでみていただきたいというふうに思います。感謝します。それとですね、最近なんか癒しの祈りにして導かれる機会がありまして、重い病とか重い怪我の方のところに行って癒しの祈りをするっていう、こう機会が与えられまして、がんとかですね、それで先日は脳の、怪我をされて脳梗塞とくも膜下で倒れている方のためにお祈りする機会があったんですけど、もちろん私だけじゃないんですけども、いろんな方々が祈っておられて、その方のためにですね、で最初は先生がお医者さんに見せてもらった写真は脳のすごく真っ黒だったそうなんですね。それがちゃんと映るようになって、脳がこう回復してきたということで、お医者さんもびっくりしていて、ですごくご家族の方は喜んでおられました。そして看護師さんのナースステーションのすぐもくっついてですね、いた ICU のところにいたんですけど、今普通の一般病棟の方ですね、看護師さんの近くですけど一般病棟の方に移ることができたんですね。本当に感謝が癒しの働きを進めておられるなということを思います。で、皆さんの周りにも祈りを必要とする方とかですね、癒しの必要とする方とか、いろんな方々がこう神様を導かれると思いますので、ぜひその方、そういう方々にですね、ご家族でもいいですし、主が導かれる方に置いて手を祈ったり、また問題の解決のために祈ってあげたりですね、していっていただきたいと思います。主が新しいことをですね、成してくださっています。また先日は編集礼拝にですね、中学生の子が来られたんですけども、宿題ということもあって礼拝に来てくださったみたいなんですけども、本当になんかこう、すごいいろんなこと面で新しいことをですね、成しておられるなと思います。さらにこの4月からの間ですね、死の十字架30年経ったということなんですけど、非常に新しい段階に入っているということなので、ことを感じますので、ぜひもうリバブル始まっており、また私たちの教会は男子だけで5000名以内になっているんですけれども、それが実際にこう目に見える形で現れてくるので、そのことを期待してですね、備えていきたいというふうに思います。 今日はですね、マタイの福音書のところをですね開いていただきましたけども、続きをですね見ていきたいと思います。20章のですね、21章の1節からなんですけども、ちょうどここはですね、この今日の白の主日のところなんですね。なんか不思議な導きですけども、ちょっとお読みします。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使い出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れて来なさい。ですね、ベテパゲというところまでイエス様が来て、で安息日は当時は 休んだので、おそらく金曜日に来てですね、でそこでベテパゲというところで休んで、そしてエスラエルに入場していただいたということなんですね。そして向こうの村に行きなさいって言われたんですね。そしてそこにロバがつないであって、その一緒にロバの子がいるので、そのままほどいて私のところに連れてきなさいって言ったんですね。で、まあ普通人の家のロバとかですね、持って行っちゃったら大変泥棒になっちゃうんですけども、神様はですねそういう方を備えていたわけですね。私たちもやっぱ勇気がいますね。神様があの人の車借りてきなさいって、全然知らない人のところにですね、この車を動かそうとしたらやっぱなんか泥棒だと思われてしまいますし、大変ですけども、でも神、まあ、言い換えるとそういうことをするようにって主は言われた、弟子たちも言われたんですけど、でも言ってみるとその通りですね、渡してくれたわけです。で、もし誰かが何か言ったら主がおるようなんですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。でこの時イエス様はエルサレムに入場したんですけれども、これ特に十字架の直前なんですね。ですからある決意を持って、十字架にもうすぐかかるということを知っておられて入場していかれました。でこのことを、この入場に関してはですね、4つの福音書全部に書かれていて、この重要な事柄であるということをですね見ることができるんですが、でその時にこうロバの子に乗られたんですね。で普通馬に乗るとこの人々を見下せると言いますか、見下ろせますし、高い位置からこう見ることができるわけですけども、ロバの子になると私には立っているところも低くなったりするわけですね。ですから低くなってくださっているということをですね、私たちのためにこうイエス様は低くなってくださったということを見ることができます。そして、これは、旧約聖書の成就でもあったんですね。平和の君として来る、まあ、馬はですね戦争に使ったりしますけども、ロバの子は日常の仕事とかに使うわけです。ですからロバの子に乗って入場されるっていうのは平和の王として来られるっていうですね、これなんか政治的にイスラエルをローマから解放する政治的なリーダーとか力で何かするとか、そういう意味ではなくて、私たちの真の罪からの解放、真の平和を与える、王として来られたということなんです。それは旧約聖書の成就がですね、ロバの子に乗って来られるという言葉があるんですが、そのことが成就していきました。でイエス様は本当にこの、いわばかっこ悪いロバの子に乗って最後のエルサレムに入場していかれたわけなんですね。 でもこのロバの子っていうのはこうみんながですね、この後出てきますが、こう上着を敷いてくれたり、夏目足の木の枝を切ってきてみんなこう置いてですね、王様を迎えるときにそうやってこう敬意を表するわけなんですけども、そこの上を歩いていったんですね。だからただのロバの子なんですけど、すごいイエス様をお乗せしたためにすごい光栄なところを歩かせてもらってですね、エルサレムにこう入場することができたわけなんですね。でこれは適用なんですけれども、私たち一人一人も神様を愛しておられて、そしてロマの子のように、力のない存在ですけれども、しかし主はお利用なのですという時に大きくですね、神様のために用いられていくということですね。皆さんも神様を用いようとしておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。で主はお一人一人をお利用なんですね。で一人一人のこの、ちょっと大きく言うと名刺とかですね、使命っていうのは、違います。 なのである方はあの会社の中で、そしてある方は主婦として、またある方は伝道者として、それぞれの使命があって歩むわけなんですけれども、それによってですね、私たちはこう、主に使えて、それそこで主に使え、また主に用いられていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でもあの同じなのは、主が追いようとしているってことなんですね。ですからお一人一人は神様が豊かに用いていかれるっていうことを覚えていただきたいと思います。あの一つお明かししたいと思うんですけども、でさっき言ったあの思わず笑顔のになる話という、その長崎のですね、で出して九州のブログなんですけども、その中で木原山根君のですね、証があったので、ここは紹介したいと思うんですけど、彼はあの大学生なんですけども、コールセンターにですね、あのコールセンターでアルバイトを始めたそうなんですね。で最初は良かったんですけど、すぐになんかこう、まあ、あの電話が来ないというですね、全然コールセンターなのに電話が来ないようになってしまって、でその結果仕事がどんどんどんどん減らされて、月にですね 2,3 日しか行けなくなっちゃったそうなんですね。それでもうこれはダメだということで、やめようと思ったそうなんです。でも祈ったらですね、神様そこにいなさいって言われたそうなんですね。それで彼は、他のバイトもされたのかもしれませんが、とにかくそのコールセンターをやめないでですね、続けていったわけです。でそして夏も過ぎ、そして秋になってきたらですね、今度はこうあの電話も増えてきて、あの仕事の日数もだんだんだんだん増えてきてですね、アルバイトもすごくちゃんとできるようになっていったそうなんですね。でそれだけじゃなくて、秋にあの有料のコンサートをですね、教会で、長崎教会でやってるわけなんですけども、でそこにですね、なんとこのコールセンターから10名以上の方がですね、来られたそうなんですね。いつも友達を誘ってもですね、よく来ても1人とかですね、だったそうなんですけど、本当にですね、コールセンターに行った時にたくさんの人に誘ったんじゃなくて、本当に少数の人に誘ったんですけど、その誘った人がですね、みんなを呼んでくれて、いろんな方に声をかけてくれてですね、そしてもう10名以上の方がですね、コンサートに来られて、その後もですね、また次のコンサートにもまた10名以上来られるとかですね、そういうことが今起こってきてるそうなんですね。ね、でもあの時コールセンターでやめようと思ったんですけど、そこにいなさいと言われたんですね。でも神様、私たち神様はですね、あのこうロマンの方が出てくるんですが、神様いなさいっていうところで、神様の言われることを成しているってことが重要であるってことを覚えていただきたいと思います。でその場所、私たちが置かれている場所が面白くないかもしれないですし、単調かもしれないですし、ちょっときついかもしれないですけど、でも神様はもしそこにいなさいと言われたらですね、そこに留まっていていただき、あの神様に従っていていただきたいと思います。でまた神様どっか移れと言われたらですね、あの今のところがとっても居心地いいと思ってもですね、あの移っていってですね、いただきたいと思うんですね。でその私たちが、要はこう神様の使命があって、主がご入用なのですと言っておられるんですね。ですから皆さん、あの神様が本当必要としておられるので、神様の言われるところにいるっていうことをですね、あの求めて、共にですね求めて歩んでいきたいというふうに思います。私もあのコールセンターに行った時に、あの友人がコンサートに来てくださったんですが、確かに神様の置かれているところに、その、ある出会いとかですね、導きというのはあるので、また家族の中にもですね、いろんな導きがありますけれども、ぜひ、その、主がやれるところに、立ってですね、進んでいっていただきたいというふうに思います。で、ここではロマの熊を用いられたんですね。これは本当に象徴的なことなんですね。その、やはりこう、何も力がない、経験もない、荷物を乗せたことがないロバの子なのに、イエス様を乗せて歩いていったんですが、それは本当に私たちが力がなくても経験がなくても、神様は私たちを、私たち自身を神様にお捧げし委ねるならば、神様を用いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてこれは予言の成就だったんですね。4節からお伝えします。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。今あなたの王があなたのところに来られる。庭でロマの船に乗って、その荷物を運ぶロマの子に乗って、そこで弟子たちは言ってイエスが命じた通りにしたと言います。で、イエス様に関してですね、全ての預言が成就しているんですね。旧約聖書の でこのようにたくさんの預言が成就した方っていうのはですね、いないんですね。それはイエス様が神の子であるということの証明でもあるんですけれども、旧約聖書のことごとく神の言葉がですね、イエス様において成就していっています。でここでですね、ロバート・ロバノが連れてこられたんですが、大勢の人がですね、8節見ますと、自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いたとあります。これは王様をお迎えする時の敬意の表し方でですね。そしてここで9節でダビデの子のホサナが、祝福ある主の皆によって来られる方にホサナ、いとどかいところにっていうんですね、言っています。ホサナっていうのはですね、主をどうぞ救ってくださいという意味なんですね。ですから皆さん、この群衆っていうのはですね、イエス様は救い主であるということを自覚していたわけなんですね。でホサナ、主をどうぞお救いくださいというふうにこう叫んでいたわけなんですね。ヘブラ語ですけども、ですからある意味分かっていたんですね。でも分かっていたんですけど、皆さんこの後ですね、数日後、つまり金曜日ですけども、今週で言うと金曜日ですけども、そのイエス様を十字架にかけるために、十字架につけろとですね、祭司長たちにそそのかされて、十字架につけろと叫ぶ方に変わっていってしまうわけなんですね。で人の評価とかですね、人の考えというのはこう変わりやすいですね。 でもその中で、本当にこう私たちはこうその真実の神様に仕える必要があります。イエス様はこのホサナと言って迎えた人たちがですね、数日後にはこう十字架につけろっていうふうに言い始めることをですね、知っていました。でも知っていて、この、君主を愛し、また私たちを愛してですね、こう十字架にイエス様を向かっていってくださったわけなんですね。でそしてイエス様の、中心の使命であるですね、この、目的である十字架にかかって罪の贖いをするっていう、ことを全うしてくださいました。でイエス様も分かっていてそうされたんですね。で私たちも人の評価とかでですね、良かったり悪かったりしますけども、でも神様に仕えるってことはですね、中心に仕えるってことを成していきたいというふうに思います。そして宮に入るとですね、ここではイエス様はこう柔和な方なんですけども、見ていただきたいと思いますが、両替の台や後を売る者たちの腰掛けを倒されたと12節に書いてあります。なんかもうひっくり返したらね、バーンってですね、よくちゃぶ台バーンってやりたいとかやってる人いますけど、そういうふうにですね、バーンってひっくり返したわけです。で、まあ、他の箇所を見ますと、こう動物も全部鞭でですね、こう叩いて追い出すとかですね、すごいこう、動いてる、されてるんですね。イエス様は、そうされたのは、祈りの、私には祈りの湯と呼ばれると書いてあるって、それなのにあなた方はそれを冒頭の巣にしている。そこで商売をしていたわけですね。両替をしたり、して儲けたり、それから、まあ、祭司たちはその動物を調べなくちゃいけないんですけど、それを してその冷凍をもらったりですね、して、いわゆるこの神様を礼拝する場所がこの、商売の場所になっているということで、イエス様はこう身を清めていかれたんですね。で神様って方は本当に愛の方なんですが、はっきりと性別することは性別され、そしてはっきりとご自分を区別されるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そしてここではですね、最初たちがそのイエス様がいろんな方々を癒したので、それを見てまた妬んで、そして怒ってですね、また子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立てたと書いてあります。でもこれも予言の上手でですね、あなたは幼い弟の御子たちの口に賛美を見せたというのはあなたは読まなかったのですかっていうふうにこうイエス様は言っています。で本当は大人が受け入れるべきだったんですけども、このかたくなでですね、祭司長たち立法学者たちが本当に心をかたくなしてイエス様を受け入れなかった時に、子供たちがホサナと言ってですね、主を褒めたたいてきました。本当にこれはなんか象徴的だなと思うんですけど、私たちも神様を褒めたたいて歩むっていうことをですね、成していきたいと思います。 いろいろ、まあ、腹の立つこととかいろいろありますけども、その時にもこの神様に感謝をし、またこの神様が出していることに目を向けてですね、進んでいきたいというふうに思います。特に私たち一人一人に使命が与えられています。ロマの国のように、主がおるようなのですと皆さん一人一人ですね、用いていかれるということを、必要としておられるということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。すべてのお父様、主の高いこの時に治療されたことをありがとうございます。そのあなたに信頼し従っていけるように助けに導いてください。イエス様をお祈りします。悪いところある方、その道具に手を取ってください。また罪のお父様というとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちいたしましょう。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。主は、清め、また癒し、解放してください。また私たちが取り出している方にも触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって病の霊を招くと縛る。イエスキリストの皆によって人々の体と精神に入る。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳を上げ方のためにお願いします。イエスキリストのその方の耳難聴や耳鳴り、また目のあらゆる症状をイエスキリストによってその方々にお願いします。鼻が悪い方のためにします。イエスキリストによってその方の鼻の症状、また鼻炎、また花粉症、イエスキリストによってその方々にお願いします。またこの、感謝をしてくださいと言います。感謝をするときに大きく、状況が変わる方がいると主張されます。あなたはその今許されていることや今問題となっていることから徹底して感謝しなさいと主張されます。また若い方々がですね、このさらにこうこう若い方々となんかこう、交わるというかこう、関わりが与えられてくる方がいるのを見ます。こう若い方々にこう福音を語るということをなしていきなさいと主張されます。皆様感謝します。私たち一人一人に触れ、内臓に触れられたことをありがとうございます。癒し状態、回復を与え、主が導いてくださっていることをありがとうございます。感謝します。唇をこの神の言葉に用いてください。唇を神のために用いてください。つぶやきや否定的な言葉をやめ、また私の言葉を語っていきなさいと主張されます。その時に私の奇跡と技が起こっているのを見ると主張されます。感謝します。イエスキリストによって人々の内臓や全ての働きを正常の状態に向かい、感謝します。エスさんのお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。感謝します。お座りください。